初めましての方も常連リスナーの方も聞いていただきありがとうございます。聞くミュージアム&ギャラリーレビュー、ご案内は東京都内を拠点に日本美術を中心とした文化芸術やデザイン、工芸、ファッションなどの領域を得意としますフリーランスのライター編集者のナオミです。今回は東京銀座のど真ん中にある文化の発信拠点、シャネルネクサスホールについてご紹介します。この聞くミュージアム&ギャラリーレビューでかつてもう4年ぐらい前に一度ご紹介するポッドキャストを収録して発信していましたが、ちょっとまた改めて、つい先日もお仕事などでお邪魔してきたのもありますし、改めていい場所だなと思っているのでご紹介させてください。早速ですが、場所と行き方をご紹介します。とシャネルとついている通り、あのファッションだったり、コスメだったりジュエリーだったり、いろいろなアイテムを展開しているフランスのブランドシャネルの銀座のビルの4階に位置しているギャラリーです。行き方は、銀座の中央通り沿いにあるシャネル銀座ビルというビル、一棟まるまるシャネルさんのビルがあるのですが、そちらの4階に位置しています。2004年の冬にシャネル銀座ビルとしてオープンしたタイミングで、このシャネルネクサスホールも活動をスタートさせています。最初にちょっと文化の発信拠点とご紹介しました通り、このネクサスホールでは、アートはもちろんですが、もう一つ、アートの中にも入りますけども、音楽のコンテンツもこちらで行っています。ギャラリー、エキシビジョンとコンサートという2本柱で活動を続けているスペースです。基本的には常に無料で様々な催し物を我々鑑賞者は体験することができるようになっていて、本当にいつもシャネル様ありがとうと思っています。とそもそもなぜシャネルがこんな文化の発信拠点を東京の銀座のど真ん中のワンフロアを使ってやっているのか、不思議に思う方もいらっしゃると思うんですけども、もともとそのシャネルというブランドをスタート始めたガブリエル・シャネルという女性は、1900年代前半ですね、本当に芸術家、音楽家だったり、絵画を描いていた画家だったり、ファッション、ものづくりをしている人々、そういった芸術を愛する皆さんを支援していたというサイドストーリーがあります。自分自身もそういうふうに誰かからバックアップを受けてファッションの仕事をスタートさせられたというのもありますし、そういった若いクリエイター、表現者たちを世に出したいという精神がずっとありました。そういったシャネル、彼女の精神を受け継いで若手音楽家の支援であったり、さまざまな世界各国のクリエイターの作品を展示するという展覧会を行うことで、その芸術家たちの才能を支援したいというブランドとしての姿勢があります。ちなみに、音楽家の皆さんをバックアップする音楽のプロジェクトはシャネルピグマリオンデイズというタイトルがついて毎年開催されています。1年でだいたい5名の若い音楽家の皆さん、バイオリニストだったりピアニストだったり、本当にいろいろなんですけども、そういった方々にソロコンサートを行う場を提供していて、私も何度か事前に応募する仕組みになっていて、でご招待いただいてコンサートを鑑賞できるんですけども、とても素敵な演奏会をいつも楽しませていただけています。基本的には室内楽というジャンルになるので、弦楽楽器、弦楽楽器そうですねとかピアノとか が中心ですが、私自身吹奏楽部に高校時代は所属していたり、まあ音楽も今でも大好きなので、こういった生演奏を目の前で楽しめる機会っていうのは本当に嬉しいし、ありがたいなといつも思います。ちなみにこのシャネルピグマリオンデイズのピグマリオンっていうのは、ご存知の方も多いかもしれませんが、ギリシャ神話に由来する言葉ですね。あの、才能を信じて支援させて開花させる人っていう意味があるそうです。なんかとても素敵なタイトルというかプロジェクト名だなと思っています。もう一つ展覧会のプロジェクトの方は、割と写真の展示が多いかなという印象ですけども、絵画とか彫刻とかも、あの、様々な幅広いアーティスト、日本人に限らず様々な、展覧会の企画開催を行っています。で、シャネル様は京都グラフィー、京都国際写真祭という京都で毎年春4月から5月にかけて行われている写真の、アートフェアというかイベントがあるんですけども、そちらでもスポンサードを長らくされていまして、で、そこで京都グラフィーで京都で行った展覧会を東京で巡回するっていう時は、このシャネルネクサスホールで開催しています。だいたい東京だと8月7月ちょうど今ぐらいに開催していることが多いですね。もちろん今も、今収録してるのは7月末ですけども、現在も今年2026年の京都グラフィーで京都の文化博物館だったか、名前が今すぐ出てこない、そこで開催されていた、女性の写真家リンダースターリングさんの、巡回展が開催されています。リンダさんの写真すごい素敵なので、あの写真っていうよりもコラージュ、フォトコラージュっていう感じかな。あのベースにはパンクの音楽があったりとか、ご自身が生まれ育ったとイギリスの文化であったりとか、当時の社会の雰囲気、女性に対する社会の眼差しだったりとか、自分に向けられてる眼差しのこともそうですけど、そういったものにすごくあのクリティカルに、いい意味でパワフルでパンクにずっと対峙して続けて、今70代を迎えてもまだまだあの作品を発表し続けていらっしゃる。つい先日もそのシャネルでのオープニングに来日なさってて、新作も京都では出てなかった作品が出ていたりもして、そっちもすごく素敵だったんですけど、そういったすごくかっこいい女性の先輩が今展示をなさっています。8月の16日日曜日までの会期で行われています。で、無料で見ることができますので、ぜひお運びください。その後は多分そのピグマリオンデイズのスケジュールかなと思います。そうですね、あと8月9月の公演が多分今応募期間とかになっていますね。スケジュール合いそうな方はぜひ一度運びになってみてください。あのシャネルのビルになんてドキドキして入れないという方も多いかもしれないですけど、あのぜひこう物は試しにと思って、そういったところに入るあの体験も含めて楽しんでいただけたら、すごくあのウキウキする楽しい別世界にちょっとこう浸るような時間が過ごせると思うので、ぜひぜひあの躊躇せずにお邪魔してみてほしいなと思います。ちなみに入り口がちょっと分かりづらいかもしれなくてですね、基本的に目立つような看板ってあんまり普段も出してないんですよ。そのエキシビション展覧会の告知のポスターがドーンって貼ってあるとか、そういうことも全然なくて、で、あのラグジュアリーのお店は大体そうですけど、ドアマンの方がいらっしゃるので、ちょっとドキドキするかもしれないですけど、シャネルビル 自体は銀座の中央通りメインストリートのあそことマロニエ通りという道が交差するところ、銀座2丁目の交差点角に立っています。で、中央通り沿いの入り口からだとシャネルのショップのエントランスになるんですけども、マロニエ通り沿い、多分向かいには今カルティエのお店がまだあるはず。ちょっとエキシビジョンスペースにしてたりとかして、店舗じゃないんですけど、カルティエのスペースにまだなってるはず。そうですね。はい。そのマロニエ通り沿いで、シャネルビルの上に、ベージュアランデュカスというフランスのメゾン、グランメゾンのレストランが入っているんですけども、そのベージュのエントランスとネクサスホールのエントランス、同じエレベーターで入るように確かなっていて、2つドアが厳密に言うと並んでるんですけど、どっちから入っても大丈夫です。で、ベージュって書いてあったりする方に多分カウンターがあって、そこでも受付の方がいらっしゃったりするんですけど、普通にネクサスホールへとかギャラリーへというふうにお伝えいただければエレベーターへご案内してもらえますので、ひるまずぜひお邪魔してみてください。中央通り沿いメインのだいたい行列が平日の昼でもできてるんですけど、中央通り沿いではなくマロニエ通り沿い、ちょっと一歩入ったところの通り沿いに入り口があるというとこだけご留意いただければと思います。そうなんですよね、なんか普段からあんまり大きなご案内の看板とかも出してないですし、ネクサスホールの活動をしているということもそこまで積極的に常にプロモーションなさってるわけでもないので、この間久々にお会いした知り合い、ファッション系の知り合いの方も、ああ、銀座のシャネルの中にそんなスペースあるんですね、なんてちょっと驚いてたりもするぐらい、意外とご存じない方もまだまだ多いのかなと思うので、ちょっと行ってみてください。あとは、ぜひ、シャネルネクサスホールで検索してもらえると、のページが出てくると思いますのでご確認ください。基本的にお休みはな、展覧会やってたりするタイミングだったらお休みはなしで、11時から19時までいつもオープンしていますので、ぜひお立ち寄りください。ということで、この音声配信聞くミュージアム&ギャラリーレビューは、ミュージアムが好きすぎて30代の半ばから芸術大学に編入して卒業しまして、学芸員資格も得ることができました。フリーランスのアートライター、企画編集者として活動しております、私ナオミが訪れたミュージアムやアートギャラリーのご紹介ですとか、おすすめしたい展覧会や本のお話、あとは、取材して書いて伝えるお仕事にまつわるお話などなどを聞いてくださるあなたに向けてお話ししているポッドキャストです。基本的に編集なしの取って出しでお届けしておりますので、気軽に聞き流していただいて、日常的に文化芸術だったりアートを楽しむきっかけになったらとても嬉しいです。ではまだまだ暑い日が続きますが、皆様ぜひご自愛ください。またお耳にかかれるのを楽しみにしています。聞いてくださりありがとうございました。